前のエピソードから数週間ぐらい空いていると思うんですけども、何の話をするかっていうとですね、今日のテーマはだいたい他の一般の人がこのいいと思ってるような会っていうのが、その人個人個人の最適解とは限らない、そのグローバルオプティマルとローカルオプティマルみたいな、そんな話になると思います。ですね、何の話をその具体的にするのかって話なんですけども、最近変えたことがあるんですよね、この収録に関して。何かっていうと、風防っていうのをつけてみたんですよ。前々回の収録で、その外の街中を歩きながら収録するのは雰囲気があっていいんだけども、だけど風の風切り音が結構入ってしまうっていう指摘を受けてですね、それで何をしたかっていうと、キッチン用のスポンジっていうのをですね、ハサミで切って、で超簡易的な風防を作ってみたんですよね。でそれを iPhone の純正のヘッドホンっていうのかな、のマイク部分に取り付けて、で話してみたと。結構これが良かったような感じなんですよね。じゃあそこに行き着くまでにどういう話があったかっていうと、また別の方からですね、こんなのありますみたいなことを言われて、でそれがそのソフトウェアの方じゃない、音響ハードウェアを作ってる Zoom っていうとこから出てる機器で、その機器自体は私昔から知ってたんですよ。っていうか、買おうかどうか迷ったぐらいだったんで、でそういうことを言われて、ああこれは確かに使えるかもしれないっていうのを一瞬思ったんですけども、よくよくこの立ち止まって考えてみるとですね、何が私には必要なのかっていうと、とりあえず風防が必要なんだということで、その別に Zoom の高い機材が必要とは必ずしも限らんということを思い直してですね、じゃあどの辺から実装っていうのかな、その解決策がありえるのかっていうのを考えて、でも必要なのは風防なのであって、マイク部分を覆うスポンジみたいなものがあればいいんじゃないのっていうことで検索してみると、私が思ったような感じで、その食材用のって言ったら変だな、キッチン用のスポンジを使ったりとか、また別のスポンジを使って風防を作ってやってみましたみたいな、そんなことを言ってる人もいて、やってみたらうまくいったっていう感じなんですよね。なので結構ね、見た目がちょっと大きいんですよね、この風防。どうしたもんかなと思ってるんですけども、最終的にまた別のそのピンマイクみたいなやつを買って、でそれをこの襟のところにつけて話すなんていうこともできるのかもしれないんですけども、どちらにしてもその自分の中での理想的と理想的な最適解というのかなっていうのは、多分この辺、今のところはこの辺なんだろうなっていう感じですね。他に何があったかっていうと、新しくヘッドホンを買ったんですよ。でそれどういうものかっていうと、風防とはまた別の文脈で、今まで私は首にかけるタイプの Bluetooth ヘッドホンを買って使ったんですよね。でところがこれは子供が子供抱っこしてる時にその辺で遊んじゃってですね、ちょうどいい位置にあるので、であえなく断線して新しいのを買わなきゃいけなくなったというところでございます。有線があるやつなんですよね。無線のヘッドフォンなんだけど、多分断線してしまって壊れてしまったということで、それは別にいいんですけども、そんな機種的にも高いもんじゃないので、で考えたのは、じゃあ次何にしようかって話で、前のもう壊れてしまった無線のヘッドホンを買った時に考えたのは、とりあえずその無線のヘッドホンを使うのは初めてになるので、この使用感がどんな感じなのかまずは調べてみようっていう意図もあったんですよね。使ってみるとそこそこ便利だった。そのケーブル周りに悩まされることはあまりなくなったし、それはApple の AirPods とか AirPods Pro があれだけ売れるのも分からなくもないなっていうふうに思ったんですよね。それで それはいいんだけども、じゃあ次何を買うのかっていう話になった時に、 AirPods Pro を考えたかっていうと、一瞬考えてないなこれはと思ってやめたんですよね。なぜかっていうと、あれって完全分離型で、そのピースそのものはものすごく小さいんですよ。少なくともその両方が手の中に、片手の手のひらの中に入ってしまうような、それぐらいの大きさなんで、ちょっとその子供の、なんていうのかな、おもちゃになってしまったりとか、それから子供が口の中に含んでしまったりとか、まあないと思いたいんですけど、飲み込んでしまったりなんていうのはぜひとも避けたいっていうのが一つあって、もう一つもっとそのありそうなパターンとして、どこかで落としてしまうっていうのが私の場合よくありそうだなと思ったんですよね。まあだからこそ前回買った時もその完全分離型のものではなくて、首にかけるタイプ、かけられるタイプのもの、外す時もかけて外せるようなものっていうのを選ぶ時の条件として選んでたんですけども、今回もやっぱりその条件っていうのは健在で、 AirPods Pro とか AirPods はないなっていうのは、もしかそれに類するようなアンカーとかから出るようなないなというふうに思ったんですよね。じゃあ次に何をしようかって考えた時に、あの骨伝導っていうのをキーワードとして聞いてですね、読んでですね、最初はどうなんだろうと思ったんですけども、調べてみるうちに、行くうちに結構これありな選択肢かもしれないと思いになったんですよね。あのいくつかそれどういうことかっていうとポイントがあって、例えば骨伝導っていうと、この物理的に頭蓋骨の部分をある程度締め付けるわけですよね。まあ前はそれがすごく前に使った時には非常に硬くてこれは使えないなと思ったんですけども、あれからもう10年以上20年ぐらい経ってて、多分技術の進歩があってそこまで締め付けるような感じじゃないというレビューを何度も見てですね、あ、なるほどそんな風になってるんだって思ったのと、それってあの締め付けるってことはもちろん完全分離型ではありえないわけですよね、その定義上で。首にかけるタイプっていうのがまず出てくる。完全分離ではなくて、その聞いてない時は首にかけることもできる。これって結構私にとっては重要なポイントで、その何か聞いている時に子供がじゃあこっちに駆け寄ってくるってなって、もしくはその何かあった時に外さなければならないってなった時にすぐに外せられるようなタイプじゃないと都合が悪いんですよね。外さなくてもいいじゃんっていうのはあるかもしれないんですけども、まあ、あの外さなきゃいけなくなる時っていうのがある。なので首にそのまますぐに落としてかけられるようになるっていうのは私の中ではほぼ必須なんですよ。あともっと良かったポイントとしては何があったね、あとは完全防水でもありますね。完全防水は別に今時はそんな珍しくないのかもしれないんですけれども、あの前のやつは完全防水じゃなかったのでこれは良かったプラスで、あと必須としては、何があったかな、必須じゃないんですけども骨伝導なんで耳は開けたままなんですよね。実際買った製品はこの耳栓がついてくるようなやつで、耳栓ついてきたんですけども、あの耳栓をしたまま骨伝導イヤホンをその装備してで聞くことができる、耳栓したままっていうのを多分売りにしていると思うんですけども、なのでその音楽はそんな聞かないんだけども、例えばこのミーティングしてる時に子供が泣いてしまったりとか、もう何か緊急の時でそのそこに行かなければいけないっていう時はあったりするんですけども、そういう時にこの耳を塞がれてるとちょっと具合が悪いんですよね、聞こえないかもしれない子供の泣き声は。ということで耳を開けたまま他のところからのその Bluetooth 経由で聞こえてくる音が頭の中に入ってくる、耳の中に入ってくる、変な言い方ですけども聞こえてくるっていうのは良かったというかいいなと思ったんですよね。で実際購入してみると思ったより良くってですねあのそもそもそんなに、音楽を聴くようなことを想定してなくって、必要なのはその話してることをちゃんと理解できるかっていうことだったんですけども、私が取りためていたポッドキャストも結構裁かれるようなぐらいには都合がいいというか、あの具合が良かったですね。結構その連続使用時間もそこそこ、まあ1日1回寝る前に充電すればいいぐらいの充電持つので、 あとはまあ USB-C っていうのも良かったんですけど、タイプ C っていうのも良かったんですけども、はい、これは買って良かったなと思ってます。その前買った、ケーブル付きのワイヤレスヘッ、Bluetooth ヘッドセット、ヘッドフォンか、イヤホンも良かったんですけども、まあ、借りる型だったんですよね。その中に、結構密着するような感じになるので、外から来る音っていうのがあんまり聞こえなくって、その辺どうしてもナーバスになってしまっていて、その邪魔されないような時にしかそいつを使わないなんてことがあって、でその時以外は、まあ、普通の有線の、イヤホンを使うなんてことがよくあったんですけども、この骨伝導タイプにしてからはそういうことがあまりなくって、むしろ有線の出番はかなり減った感じはしますね。はい、まあ、あ、そうですね。あとはまあ知らなかったポイントとして、最初は聞くだけだったと、聞くだけのつもりで買ったんですけども、マイクもついてるらしくてですね、まあ、簡単な通話ぐらいだったら、簡単な通話ってどういうことかっていうと、その仮にその電池が切れたりとかで、そこまで、私が話すときにノイズが乗っていても大丈夫なようなミーティングってあるんですよね。で、まあ、最悪その30秒ぐらいで、有線の方に変えてまた話し直すとか、そういうことは許されている文脈というのはあるんですけども、そういうところだと、まあ、骨伝導タイプを使っても多分問題ないというふうに判断してやってますね。まあ、そうじゃない文脈の、なんだろう、ミーティングというか人と話すこともあるので、そういう時はもう、reliable というんですかね、よりその安全と思われるような有線でやってるんですけども、はい。まあ、これだってその AirPods Pro がいまだに結構この 分野というかこの業界売れてると、まあ、想像では理解してるんですけれども、多分それは私にとっての最適解ではなくて、私の場合はこのような文脈があって、状況があって、なので当然そこから導かれる理想的な仕様っていうんですかねっていうのも違ってくるので、で、まあ、それが売れ筋とは異なっていたっていうのがあったんですよね。実はその骨伝導に行く前にも枯れる型じゃなくて、インナー型っていうのかな、しらそのまあ普通の枯れる型以前によく打てていた、イヤホンタイプのイヤホンで、Bluetooth でなおかつその首にかけるようなタイプっていうのも探したんですけど、なかなかなくてですね、見つけたと思ったら実はそれは日本の Amazon にしか売ってなくて、こっちの Amazon じゃ売ってなくて、さらによくよく見てみるとそのレビューもあんまり良くない、安くていいなと思ったら、やっぱり安かろう悪かろうの品質ですねこれは、みたいなこと書かれて、うーそうかとか思っていたんですけども、まあ、骨伝導タイプのやつ買って今のところは良かったと思ってますっていうのが2つ目の思ったこのインシデンスなんですよね。その個人的に理想とするところって、その世間の流行りとは実はだいぶ違うところにあるのかもしれないっていう話ですね。あとなんだっけな、3つ目はラズパイだっけ。ラズパイの話は多分そうだよね、多分ラズパイの話だと思うんですけどね、そのワンチップコンピューターっていうと、もう多分ラズパイ、ラズベリーパイがこの業界の代名詞だと思うんですけども、で使ってみたんですけども、とある文脈では多分最適解、私の最適解ではなかったっていう話ですね。何かっていうと Google フォトからそもそも話は始まっててですね、今年の6月ぐらいから6月からか、Google フォトのアップロード分が有料扱いになってます。でやっぱり動画を結構撮っていたりする身としては、これはじゃあ別のソリューションを考えればあかんということになってですね、それで、考えてみたんですけども、まあローカルの方に取りためて、でバックアップ体制をちゃんと取ることをやってみましょうということを考えて試してみたんですよね。で、まあ、最初考えたのはラズベリーパイを使ってどうこうっていうのを考えたんですけども、これがあまり良くなくてですね、その外部 SSD を使ってそこに取りためようっていうことを考えたわけですよね。でところが 外部 SSD が認識されないどころかラズベリーパイそのものも途中で死んじゃうみたいなことがあってですね、なんでだろうと思ってみると、電力が足りなかった。その SSD って USB 接続の SSD って昨今だとほとんど全部バスパワーじゃなくバスパワーなんですよね。その USB の方から電源供給も受けてっていうとっていうような感じなんですけども、それがラズパイみたいなワンボードコンピューターだと電力的な意味で結構辛いらしいんですよね。で特にその私が買ったケースだと、まあ、どう頑張ってもこいつはラズベリーパイとは相性悪いから使うなみたいなことが買った後でしばらくして調べて分かってて、あこれダメなんだってことになってですねまあそれと前後してじゃあ他にどういうことをやったかっていうと、その NVIDIA から出てるジェッソンナのセビアだったかな、ジェッソンセビア NX だったかな、そういうものがあってですね、で機械学習用に以前買ったものがあるんですけども、これはそのラズベリーパイとは違って、DC 電源から直接電源供給を受けるタイプだったんですよ、なんですよ。でやってみたんだけども、これも実はよろしくなくて、そのよろしくなくてっていうのは、まあ、うまく動かなくてですね、最初はちゃんと認識するんですけども、しばらく経つと、そのしばらく経つとどういうことかっていうと、書き込みを連続書き込みをその長時間行うとですね、いきなりリードオンリーモードにディスクそのものがなるんですよね。でその後は書き込めなくなる。でそれを回避するにはどうすればいいかっていうと、リブートするしかないなんていう、なんだこれはっていうような感じなんですけども、そのようなことが症状として出てきたと。で最初は何なのかなこれはと思ったんですけど、どうもこれも電力臭いんですよね。その一定以上の電圧が供給されないから、どこか分かんないですけども、もしかしたらディスクの方でそういうふうにしてるのかもしれないですけども、このリードオンリーモードにしてしまって強制的に、で電圧が一定以下でも少なくともアクセスはできるようにしましょうみたいなことなのかもしれないんですけども、でもそれって動画や写真の書き込みにはあまりよろしくないですよね。ということで結局これも、ダメだったんですよね。その話をするとラズベリーパイだってですね、その USB Type-C で電源供給するっていうのはそれは別に私は悪くないと思うんですけども、この3アンペアなんですよ、必要とする電力の方が、電力というか電流か。で3アンペア供給できるやつっていうのはですね、そのあんまないんですよね。まああんまないっていうのはあるんですけども、あんまりそのなんだろうね、USB のハブみたいなやつで電源供給タイプがあったとしても 2.4 アンペアみたいなものがほとんどで、3アンペア以上供給できるというのはのパワーディストリビューションですかね、 PD みたいなタイプに限られちゃう。その例えば何でしょう、 MacBook Pro の電源のアダプターみたいなやつですよ。そういうものだといいんですけども、いやラズベリーパイに電源供給するのにこんなごついのはいらないし、そもそもその一つのアウトレットタップから複数のラズパイに対して電源供給できるのがいいんじゃないのでしょうかという、それもその2台とかじゃなくて5台とか10台とかで、そういうものがまだ世の中にはあまり売られてないっていうことでですね、よろしくないねこれはということで、そので多分マイクロ SD でその稼働させている分には 2.4 アンペアでもいけるらしいんですよね。そこまですごい処理をさせるではなくて、まあ結構その軽いめの処理ばっかりさせているような運用だとそれでいいらしいんですけども、この Google フォトの代替を探している文脈の中で、そんなマイクロ SD の中でしか使わないようなソリューションというのはありえないわけなんですよね。でまあ何を結局したかという、何に行き着いたかというとですね、Odroid HC4 というものが韓国のメーカーから出てまして、 今のところこいつを使ってます。何が嬉しいかっていうと、そのワンボードコンピューター、ワンボードコンピューターなんですけども、標準で SATA、 SATA の IO を2つ備えてるんですよね。なのでそこの SATA の上に、まあ、SATA の上にというか上から刺すんで上に行ってるんですけども、その昔の螺族のお立ち台みたいなやつですね。そこにですね SSD やその SSD や HDD の SATA IO を持ったやつを刺せばアクセスできてしまう、しかも USB 接続じゃないっていうのがあるんですよね。これはいいと。しかも2台あるとっていうことは、これバックアップ体制すぐに取れるねっていうことで、やってみたんですよ。で取れるようになっちゃったんですよね。具体的にどういうことをやってるかっていうと、昔からっていうか転がってたハードディスク2台あったんで、それを2つ挿してですね、でその上で Linux を入れてみて、でまあ1台はメインでそのブートするやつで、2台目は定期的にバックアップを取るためのバックアップ先みたいな感じでですね、その作っておいて、でブートそのものはどこで最初に読まれるようにするかというと、マイクロ SD でやるんですよね。マイクロ SD の中にテキストファイルが書かれてまして、でその中にどの、パーティションのこのカーネルを読むみたいな設定を書くことができるんですけども、そこでパート UUID だったかな、パーティションの UUID を調べて指定して、でそのどのパーティションから読むかっていうのを SSD の中に書いてしまう。そうすると何が嬉しいかっていうと、仮にですねメインで使ってるハードディスクが壊れたとしても、その日常的にバックアップはデイリーで取られているので、その SSD のではなくてマイクロ SD の中身の一行を変えるだけでブートされるそのディスクがまず変わるわけですよね。バックアップの方からブートされるようになると。でバックアップからブートされるとか言いながらも、結局その丸ごとイメージを、まあ、バックアップコピーしているので何の問題もなくそこからも立ち上がるようになっているわけですよね。で壊れたディスクを物理的にまず取り外して、新しい買ってきたディスクをそこに挿してですね、でそこを新たなバックアップ先として使うことができるっていう運用が可能なんですよね、これ1台で。で本当にこれうまくいくのかと思ったんですけども、Nextcloud というサービスをその上で運用して、でそこにスマホなどで撮った写真やビデオをですねアップロードって言っていいのかしら、これは、まあ、コピーしてるわけですよね。でまあローカルネットワークの中のコピーなんでめちゃくちゃ早いわけですよ。なんていうんでしょう、数ギガとか10ギガまで取ったことないんですけど、数ギガぐらいのファイルだったら、まあ、結構簡単に終わってしまうぐらいの速さなんですよね。で一度ですねそこのコンフィグを壊してしまって、これどうやって、まあ、直すのか、フームどうしようかと考えた時にですね、あでも待てよと、そのバックアップがあるじゃんということで、バックアップの、ディスクからブートするように一行変えてみて、本当にバックアップできて、その後運用が続けられてるっていうのをもうなんて言うんでしょうね、その実録じゃないですけども、見てしまってるので、そんななんて言うんでしょうね、その悪くない、運用的にも悪くないし、次なるこの課題は何かっていうと、じゃあ物理的に離れたところにこのビデオや写真のデータをどうやって取りためておくかっていう話なんですけど、それはまた別の文脈の話なんで別のところで考えなきゃいけないことなんですけども、少なくともうちの中のネットワーク的に写真やビデオ動画のバックアップ体制っていうのは整ってしまった。で多分この閉じた文脈の中で言うと、この実装っていうのが少なくとも今のそのリーズナブルな中でも最適解に見えるんですよね。少なくともラズベリーパイよりはいい。この何でしょう、この目的のためだけにデスクトップマシンを1台用意するほどではないかなとも思いますし、NEC っていうのもありましたけども、ありますけども、まあそれよりは、うん、このハードディスク2枚差しコースで当分やっていった方がいいかなっていうふうに考えてますね。もう去年に常に動いてるようなマシンだと思う。マシンっていうのも必須ですし、こういうのって。っていう感じで、 3つの例挙げたんですけども、最近その自分の中での最適解っていうのはメインストリームで騒がれている流行りのものとはだいぶ違うなというのを感じることが多くてですね。でもまあ考えてみれば当然なんですけども、やっぱりその世の中流行りっていうのはあって、そこにどうしても耳は傾けられちゃうんで、それはそれで悪くないと思うんですけれども、また別の、それとはまた別に、自分が必要としているものは何なんでしょうかっていうのを、そのちゃんと落とし込んでいかないと、後で泣きを見るというか、まあ無駄な行動が増えてしまうなっていうのを、感じてしまったりしましたね。なのでラズベリーパイ今使ってないやつが転がってるんですけど、これどうしよう って思ってて、もちろん動きますよ。動くんですけども、電源の問題もあるし、置き場所はそうでもないけど、まあやっぱ電源だよね。コンセントからその PD でいけるような USB Type-C の口を、まあ、作ってどうこうとかっていう話になるわけですよね。いやー、そこまでするよとか思って、で転がってる状態なんですよね。まあどうするかおいおい考えます。昔みたいに COVID-19 のタンパク質解析ロゼッタアットホームっていうのがそのプロジェクトとしてあってですね、今でもあると思うんですけど、そこに対してラズベリーパイを使ってコンチュビーションしたことあったんですけども、もうワクチンもできたしいいかなと思って、それは今もうやってませんが、もしかしたらそういうところに、ラズパイ使ってもいいのかもしれないし、何かもっといいその使い方があれば考えてもいいのかもしれないんですけども、その前にですね、電源問題をそのどうにかしなければいけない。でラズパイ4なんですよね、モデルが。4ギガと8ギガなんですけども、3B までであれば2.4アンペアでもいけるらしいんですけども、それは1ギガバイトのメモリしかなくってですね、1ギガバイトで何をするかっていうところから考えなきゃいけない。その本末転倒感があるんですよね。ラズパイを生かすために、っていうか新しくラズパイ買うんかいって話なんですけども、そのために。それで、それいつでできるものを見つけようとするっていうのは、なんていうかその道具に振り回されてる感がすごくあって、いかがなものというかどうなんでしょうねっていうのは思いますね。はい、そんな感じで、あとは夏休みの宿題みたいな話を前回した記憶があるんですけども、先ほど言ったオトロイドのオチロイド HC4 っていうのがまさにそれで、こっちはもうバックアップ体制もできてるので、今のところもう夏休みのプロジェクト的には完了でいいかなと思ってて、あともう一つ言ったのが 3D プリンターを使って何かを作るみたいな。それもですね、子供のおもちゃの一部を作ったんですよね。前に壊れてしまった子供のおもちゃのその車輪なんですけども、芋虫みたいなやつが動くやつの。それを自分でこの CAD で作って、で、プリントして、まあ、うまく動くようになったんですけども、私がそれを踏んでしまってまた壊してしまったので またプリントしなきゃいけないっていう 何やってんだって感じなんですけども、はい、まあこれは夏休みのプロジェクト的には良かったなと、夏休み終わった後に壊したし、そういうことを考えてます。あとはその日本語入力の話もあるんですけども、これはまた別の文脈というか別の回にした方がいいなと思っております。アップデートだけ簡単にしておくと、その公式に Google の方で実装が行われてですね、同時多件シフトが今の最新版のモズクでは使えるようになっております。ありがとうございます、モズクチームの皆様。多分このエピソード聞いてるとは思いませんけども、非常に感謝しております。ありがとうございました。で、そうですね、その辺の話も次回していけたらなと思ってます。そうですね、ここまで実装されたんだったら、個人的には Google 日本語入力エンジン、日本語入力でもやってほしいっていうのは非常に思うんですけども、まあ、それは ね、そんな簡単にできるものではないとも理解してますし、はい、まずはその公式の最新版モズクで、実装されたんで、しかも公式に実装してくれたんで、 それで良かったねっていうような感じで、この件は終わりでいいかなと思っております。なとこですかね。はい、じゃあお疲れ様でした。